じゃあ、はい、いいですかね。
はい。
はい、今日はですね、はい、前回ゲーム全般で話したんですけど、うん、
はい、
正直やっぱゲームって言ってもジャンルが広いし、
うん、そうだね、
まあいろいろ意見も分かれるところだと思うんですけど、はい、ちょっともう今回はちょっと突っ込んである特定のものすごく今度視点を狭めて、
うん、
つい先日、
うん、
4月20日から、
うん、
はい、ニコニコ生放送の方で、
うん、
デモンズソウル60時間ぶっ通しクリアするまで終わらない生放送っていうのを、
はい、
やったんですけど、
聞いてる人もいるのかな、
それを はい、見れる時間割と見てたんですよ、
はあは
あ、60分の何時間見て
たどのくらい、でもそんなに10時間ぐらいですかね、
十分です
ね、3日間金土日とやってたわけなんですけど、果て
しないね
まずそのニコニコ生放送を知らない人たちもいると思うんで、
うん、
まあ、ニコ生について、
うん、
まあ、ちょっと簡単に、まあ、ニコ生っていうのはニコニコ動画っていう、うん、まあ、サービスの中で、
うん、
要は一般の人たちが生放送、
うん、
生で放送できる環境があるんですけど、そこで
一般なんだあれ、
そうです、でただこの、60時間ぶっ通しっていうのはこれは公式なんですよ、
公式
でやってるやつでその、ドワンゴさんが主催か分かんないですけど、一応その、一般の人たちじゃなくて公式のとしてやってる番組なんですけど、その中で、うん、まあ、60時間同じ人がプレイするわけじゃなくて、
だよね、
3時間ずつぐらいでいろんな、人たちをゲストで呼んで、うん、同じゲームを途中まで3時間やって、でその次から初めて、ゲームプレイする人たちが続きをやってっていう、結構むちゃくちゃな企画なんですけど、
すごい企画
で、その一般にその一般の生放送している人たちのことを生主っていうんですけど
それなんかどこつまない、
まあ、その生主を視聴者にリクエストで どの人に出演してほしいかっていうアンケートを取って、でその、票を買った人たちが出演することになったんですけど、
選ばれなかったの、
いや僕生主じゃないんで、
そこ重要
で、まあ、そういう、まあ、番組ですと、う
ん、はいはい、
じゃあそのデモンズソウルっていうゲームなんですけど、フロムソフトウェアさんっていうところが開発して、ソニーコンピューターエンターテインメントさんから発売した、3年ぐらい前に発売したゲームなんですけど、
うんうん、
3年経った今でもファンがものすごく多い、で放送自体そのニコ生の世界でも放送が結構あるっていう、そういうゲームなんですけど、
知ってる人
分かんないです、
知らない
まずフロムソフトウェアが分かんないですよね、デモンズソウルについて話すためにフロムソフトウェアという会社のことをちょっと説明しないといけないんですけど、
すごいなんかセミナーチックな
一応原稿を用意してきたんです
、さすが
です
、素晴らしいですね初の原稿ですね、
いや前回あまりにも尻滅裂だ
った、まあ、確かにその言い出しっぺが一番喋ってなかった
気がするそうだね、周りが質問詰めだったりとか、
そうなんですよね、なんでちょっと今度から言いたいことを整理して
やってきました、素晴らしい、
僕らも真似しないといけません、
そうですね、特に僕みたいな人種はね
で、フロムソフトウェアってちょっとなんていうんですかね、変わったゲームっていうんですかね、コンセプトが変わってるっていうんですかね、一般的に、
うん、
フロムソフトウェアファンって実は結構 多くて、
会社がファン
だ、会社にファンがついてるんですよ。でそのファンの人たちをなんていうかというとフロムノ
ーノ
ーの持ち主、
ノーミス
ノーです、脳みそのノー、
はいはい、
フロムソフトウェアのノーを持っているってこと、ノーがもう引き継がれちゃってるって感じ、
そんな感じですね。そういうなんていうノーを持ってないと、うん、理解できないというか、どういうもの
か、持ってるの？
僕は持ってない
ないんだ。
最近ちょっと持ち始めた、
芽生え出したみたいな。
どういう特徴があるかっていうと、うん、まず世界観はすごいしっかり作るんですよ、で細かいところまで設定するんですけど、
うん、
それをゲーム内で一切説明しない、
うん、おお、またそれは斬新だ。その
例えばあのこの時期に何々戦争があってこうなってこういう結果こういうことが起こりましたっていうのを普通はゲーム内で説明するじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを一切しなくて結果だけボンと提示されるんですよ、
うん、結果だけなんだ。
そうですね。でその結果がいろんなところに散りばめられてて、それをつなぎ合わせると、うん、おそらくこういうことがあったんじゃないかっていうことが推理できるんですよね。でそれを推理する、脳をフロム脳っていうんですけど、
なるほどなるほど、
で面白そう。
例えばあのデモンソウルの世界でいうとあるまあ、エリアに行くとあのすごい沼地、毒の沼なんですけど、
おうおう、
そこにある鎧を着た女の人がいるんですよ、
うん、
でその女の人の話しかけると、実は、お兄さんを探してるんです、
う
ん、で父が死んでしまったんでその最後の言葉を伝えたいので、
うんうん、
兄を探してるんですが、見かけませんでした、うん、もし見かけたら教えてください、
うん、
って言われるんですよ。であそのちなみにデモンソウルの世界って あ, の、まあ、あるデーモン の, あの、まあ、力で、そのエリアだけ、時間軸とかめちゃくちゃになっちゃってる世界なんですけど、
うん、
そんなところで、その同じエリアに別の条件で行くと今度その女の人がその全身真っ赤のなソウル体っていうんですけど、要は魂の状態で主人公に襲いかかってくるんですよ。
怖い。
で、まあ、倒すとアイテムとかもらえるんですけど、でそういう、まあ、結果が2つあるじゃないですか、
うんうんうん、
で、その条件とは別にある島に行くと、
うん、
あのナメクジみたいなモンスターがいて、
へ
ー、そいつを倒すと通常そのナメクジみたいなモンスターっていうのはまあ、消費アイテムとか、
うん、
そういうものしか落とさないんですけど、
うん、
そいつだけあの鎧を落とすんですよ、
うん、
でその鎧がさっき会った女の人が着ていた鎧を着てあの落とすと、
うん、
ということはどういうことですかっていうのが一切説明はないんですけど、うん、
結果で点々なんだ、
う
ん、
そう、
うん、
そういう感じで、これは結構分かりやすい方なんですけど、
ねえねえねえ、
例として。
ヒロギはそれはデモンズソウルはやってるの？見てるの？
いや、やりました。
あ
やりました。さすがにやりました。
さすがにやったんだ。
それ、何のハード？
PS3。
ああ。
フロムソフトウェアでしょ。
Xbox でも出たかな。
ちょっと面白そう。
ダークソウルとは違うの？
ダークソウルはそのデモンズソウルの続編
です、ね。あ、そうなんだ。
はい。で、あともう一個特徴があるのが非常に難しいんですよ。難易度が高め、
そのフロム、
フロムソフトウェアのシリーズで難易度結構高めなんですよ、
う
ん、
操作性が難しいってこと？
操作性っていうよりなんか難易度って言うんですかね、
推理とか
ロジックが、
ま、だって
1から順
番に
マゾゲー
マゾだな、マゾがやるゲームだな。
そうですね。
したら順番に追ってきゃクリアできる話じゃなさそうだもんね。
じゃないですね。あのまず、不意打ち、罠、挟み打ちは当たり前です、ね、
場外乱闘当たり前です、
ね、そうですね。死んで覚えろっていうゲーム
です。ああ一回失敗しろよと。
とにかく死にまくってどこに何があるか覚えてそこを あの突破しなさいよっていう、
まあ、そう、まあ、そうだね、うわたまんないねそれ、
そういうのマゾゲーっていうんだ。
でその開発者の人のインタビューを聞いたんですけど、うんうん、よっぽどのその
何
S ド S ですよねって言われたんですよ、うん、
ああ
そしたらその開発者の人は、いや僕はド M ですと、あの僕がここでこんな風にやられたら続々来ちゃうっていう難易度とシチュエーションで作ってるんです。だから僕ぐらいのド M じゃないと、あのここ楽しめないんじゃないかっていう、
僕ぐらいのド M じゃないか、
そういう人が作ったゲームなんですけど、
変態だね。
あのね、ちょっと話残しよるかもしれないですけど、
必殺技、必殺技、ね、
昔僕会社
トイレ行くなら今
で、ね、一番いいっすよ、あの、ね、携帯のメールチェックするの、ね、昔就職活動をしてまして、
うん、
ゲーム会社受けたことあるんですよ。
それがなんと
場所同じなんだけど
自分が受けた会社の名前を
覚えてない、いや覚えてない、だって27社受けたから
あ、
でもなんかねちょっと違うんだけど、でも場所大体同じなんだよね。なんかあの笹塚から降りて
地図を見てますね、
あ今地図見てるんですけど、であの会社のね住所を見ると、この首都高4号新宿線沿い、うん、この辺だったんだよ。俺ここ受けたのかな、まあ、確信のない情報にな
って
もいい
な。笹塚
そうそうそう、東京で、
おう、
あの京王線、
おう、
おう、ってことはもしかしたら
言ってたのかな、
だか多分ド M じゃなかったから、
あ落とされたん
です、ド S だからかまあいいやいいやいや、まあなんとなくそんな話
もね、すげえ面白そう。
で、まあ、デモンズソウルに限らず、
うん、
フロムソフトウェアの作品って、
うん、
あの結構根強いファンが多いんで、あの発売から長い間結構遊ばれることが多いんですよ。
あ、うん、
あ飽きないんだ。
そうですね、
やり込み系、
やり込みっていうより、
やり込みって込まなくてももう殺されまくるわけだからやってる側が
で一番難しいのが一番最初の面ですねそこで、そこで、あの古いに落とされなかったら最後まで楽しめるんです
。あのドラクエの話していい、ドラクエ7って、
ね、
最初冒頭ってさ従来の戦闘シーン一切ないでしょ。
そうなんです
か、
まあ、俺だけか分かんない
。いや俺も全部クリアしてるよ。
謎解きだけで、なんかあのほらレベルを上げながら話が進んでいくっていう話が出てこない。そこで結構煩わしくてやめたって人もいるんだよね。
セブンって何だったっけ。
あの赤、あの緑色の頭巾かぶったやつ。
セブン、セブン、
セブン、
セブン出しといて。
横滑り始まっちゃった。
そうかそうかそうか。
ちょっと俺、デモンズソウルちょっと興味持っちゃった。ってことは、じゃあその一番最初の面だけクリアできるかどうか、
うん、
でヒロキンちで試して、
うん、
じゃあちょっとあのその一面一番最初のとこだけクリアすれば、
うん、
大体の人はまあそれですんなりクリアできる。
いやすんなりではいかないですね。
あまだそ
うそれが一番ハードル高いんでしょ。
まずそこで、はい、そのフロムソフトウェアの作品を気に入るか気に入らないか
分
か
れるんですよ。
世界観
とか。
でその後に、いろんなエリアが分かれてて、でそこのが例えば 1-1 とか 1-2 とか、うん、で 2-1 とか分かれていくんですけど、うん、そのそれぞれのエリアの1はそこまで難しくないかなと思うんですけど。
それオンライン？
オンラインもできます。ちょっと変わったオンラインシステムで、うん、まあ、ちょっとそれはさあの後で説明するんですけど、まずそれぞれの2面がかなり厳しいですね。俺はそのあるエリアの2面で心折られかけ
最後までやったの。
一応最後までやりました。
ゲームで心折られるって結構ない
一番最初買った時、あの全然そうフロムソフトウェアも知らなくて、あのそのオープニングのコーラスで 僕が好きなアーティストが参加してるっていうので買ったんですよ。
そ
う
したら、イリキメイちゃん、
あ、違います。曲出してないですか。
あ、出してないね。
誰だ。あのコキア。
あ、コキアね、
はい、
で、ね、それで買ったらあのボコボコに心折られて、そっから俺はこれできねえっつって、うん、あの1の1クリアできずに終わったんですよ。あ、でその後にそう挫折して、でその後にあのその後にニコ生の、まあ、ニコニコ動画の存在を知って、はい、でその中でプレイ動画が見れると、うん、そういえば俺あの時諦めたデモンズソウルってあの先どうなってたんだろうって思って検索したら、うん、たまたまそのプロのゲーム実況やってる人たちがいて、
ゲーム実況、
あ、要はあのメーカーからあの依頼を受けて、でそのゲームを実況してくださいって言ってやる人たち、
うん、へえ、いろんな仕事があるね。
そうだね。
その2人組なんですけど、うん、その2人がもう面白くて、うん、そのゲームというよりその2人にその興味持ったんですよ、うん、はいはい、でそれしばらく見てたらこれすげえ面白いんじゃねえのって思い始めて、
ゲームがね、
ゲームが
ポテンシャルに気づいたわけだね、
で、そこで途中で見るのをやめて、うん、あのもう一回やってみようってもう一回引っ張り出してたんですよ。で今度はちょっと最初の難易度があの、職業をいろいろ選べるんですけど、うん、一番最初にやった時はどうやら一番難しい職業でやってしまったらしいと。
ちなみにそれは
蛮族ってほぼ裸でコンボを持って
職業じ
ゃない職業じゃない職業じゃ
ない。なんかイメージ的に大義万世っぽいんじゃねえのって思って、そういうの好きなんで選んだんですよ。
好きなんだ。
ですけどそこで心折られて、じゃあ最初
あの最近あなたの性格が本当によく分かった。
ハードル高い。
そう、あの最初ハードル高くしてあの途中で挫折する
ってすげえハードル高いじゃん基本。
そうなんですよね。である程度ゲーム好きなんで、うん、あのできると思ったんですよ、うん、ところが、うん、フロムのをなめんなとあの言われたみたいで、あの折られたわけですね、まず心が。で次は難易度下げようと、うん、一番最初はちょっと簡単な、ちょっと装備が充実してて、うん、あの回復魔法を持ってる、うん、神殿騎士、
ロールプレイングなの、
アクションロールプレイング。
ああ、一番苦手だ俺アクションロールプレイング。
そうにしようということにして、うん、でやったらあの驚くほど難易度が下がるわけです。
あ、人でそんな変わるんだ。
変わりますね。合う武器とかあるんですよね、うん、その人にとって、うん、どういう武器が合うか、例えば一撃必殺で威力が高くて、高いけど隙が大きい武器とか、うん、あの威力は弱いけど、リーチが長いとか、うん、振りが速くて素早く動けるけど、うん、リーチ短いとか、うんうん、いろいろあるんですけど、うん、そのパラメーターの設定がものすごい絶妙なんですよ、このフロムソフトウェアっていうところは、うん、あのどれを選んでも最強にはなれないんですよ、うん、
いいところは残って悪いところは、
ね、そう、でその人にとっての最強っていうのが必ずあって、あ、でそれを突き詰めていくっていうゲーム で、うん、で他の作品も
すげえな、
やったことないんですけど、うん、他の作品もそんな感じなんですよね。パラメーターの設定がすごい厳密で、あのなんか普通のロールプレイングというと最強の武器とか最強装備ってあるじゃないですか、うん、
あるね、
そういうのがなくて、うん、そのプレイスタイルだったら、これが一番強いんじゃのではなかろうかっていう推理はできるんですけど、うん、その自分が好きなプレイスタイルがそのせいで選べるんですよ、いろいろ、うんうん、あ、例えばさっき言ったみたいな風に選んだりとか、あと俺は魔法が使いたいんだとか、うん、あと体力を上げていやらしくチクチク攻めたいんだとかでそれがまあ対人に来るんですけど、その多分その3年もファンが多いっていうのはやっぱ対人のシステムが変わって て、うん、オンラインだとなんか相手とコミュニケーションを取りながら、うん、クリアしていくような感じなんですけど、これは一言で言うと、NPC って分かりますか？
NPC？
あのノンプレイヤーキャラクターって言って、要はコンピューターのキャラクターがの、NPC のようなプレイヤーなんですよ。コミュニケーションが一切取れない。で、あの一応ジェスチャーで挨拶とか、あのお辞儀したりとか、あのかかってこいやみたいなとかはできるんですけど、一切コミュニケーション取れないんですよ。で、システムとしては、あのあるプレイヤーのところに侵入してくるんですよ、あのプレイヤーを殺しに。で侵入してきて、あのプレイヤーを殺すと、あ、まずそのデモンソウルの世界だと生身とソウル体の状態があるんですよ、
うん、ソウル体、
ソウル体、要は死ぬと魂の状態になって、ヒットポイントが半分になってしまう、最大ヒットポイントが。でいろいろデメリットもあったり、まあ、メリットもあるんですけど、その状態から生身に戻るにはそのエリアのボスを倒さないと生身に戻れないんですけど、それを、他のプレイヤーのところに侵入して、そのプレイヤーを殺すと生身に戻れるんですよ。
バトルロワイヤルだ。
そうですね。なんで、あとそれとプラスして、その他のプレイヤーのところに手助けに行って、でそこのエリアのボスを一緒に倒すと生身に戻れるっていうシステムがあるんですけど、だって協力をするか敵対するかっていう2つのオンラインの方法があるんですけど、それで、まあ、ずっとファンでやっている人たちっていうのは自分なりのそのキャラクターを育てて、ある特定の場所でその対人をして、要は格闘ゲームみたいな感じの状態で、お互いやり合っていくと。でちょっとずつキャラクター変えながらとか育てながらでやっていく人たちが多いんですよね。で、まあ、協力したりっていうのもあるし、っていう、ちょっと変わったオンラインシステム取ってて、それも一個あの、まあ、長く続いてる理由じゃないかなと思うんですけど、でそんなデモンズソウルというゲームを、つい先日4月20日にニコ生の方で60時間かけてクリアしましょうと。
お台場のイベントは関係あるんですか？
まあ、そのイベントがあるから立ち上がった企画ではあると思うんですけど、あのお台場っていうか幕張メッセ、
幕張だっけ、
で
行った？
いや行ってないですよ
行ってないんだ。
行ってないです。
なんだろう、行ったのかなって
。行かないですあの お金かかるんで
普通理由が普通だ。
いやもう結構チケットすぐ売れちゃったみたいな。
そうなん
だ。へえ、満員御礼だったわけ。
そうですね、まあ、いろんな種類の人たちで、その 歌ってみたっていうの
を、
さっき言ってたやつとか、あと踊ってみたっていうのもあるんですよ、なんか自分の振り付け考えて、そのボーカロイドをで作曲した曲がニコ生に上がってる、その曲に合わせて踊るっていう人たち、
リアルな自分がってこと。
そうです。でそういう人たちがその会に集まって、踊るっていうのイベントもあったらしいんですけど、まあ、それは置いとくとして、でその、なんでそういうところからプロになっていく人とかもいるんじゃないですかね。
だろうね。
結構雑誌とかでも取り上げられてて、結構あのオタク文化として無視するにはちょっと無視できないメディアになってきましたよっていうところもあります。
すごいもんね。
まあニコ動のいいとこ、 YouTube とかもある、その動画投稿っていうのはあったんですけど、そのコメントが打てて、それが流れるんですよね。でそうやってるとみんなで一緒にそこに、一緒に見てて、 意見し合ったりとか、うん、まあ、ちゃちゃ入れたりとか、
うん、
まあ、中には非常に批判的なこともやったりとか、うん、要はみんなで集まって盛り上がってる感が強いんですよ、
うん、
なんでスポーツ中継とかもその流しててでそこに字幕じゃないですか、うん、コメントが流れたりとかっていうサービスもあったりするんですよ、
うん、もう寂しがり屋の集まりが、
そうですね寂しがり屋というか、まあまあそうですね
否定しなかった、
いや分かんないですけど、どういう人たちが利用してるかっていうのは分かんないですけど、
うん、
でまあそういう場で、そういう60時間やりましたと、
うんうん、
で、いよいよ本題に入ったところであんまり語ることがなくなってしまったんですけど
説明だけで十分、うん、でさっきのドラクエが何だって
セル、
うん、
それさっきも終わったじゃん。
終わった？で、ドラクエ部分ってどういうやつだった？
あ、ちょっとどういうやつだった
かな？絵がないんだよね。だから攻略データベースとかそんなし
か。うん、でさ、はい、この、うん、そのフロムソフトウェアの人たちって、
うん、
こういうなんかネット上にある攻略は参照しない人たちなの？それは。
基本はしちゃいけない
です。できないんだ。
フロム脳の持ち主はしないです。
しないんだ。考えなきゃ意味ないもんね。
そうですね。
これこれこれ。
おーおお。
何？食いついた。
おお、やったやった。あ、確かにそうかも。そうだよ。だってほら、一般庶民となんか王子様とお姫様じゃないっけ。
一般庶民じゃないよこいつ。あ、ちょっとだいたいみんななんか育ちによるね。ドラクエの主人公。伝説の勇者の血筋とか
さ、あ、うん、なんか俺がほらそういうとこだから、うん、俺から見たら一般的な感じに見えちゃった。
こいつだってなんかすごいよ
もう眠の時間だろ
海賊の息子とか伝説的な海賊の息子、
もう一回やろうかな、ちゃん
と。いいやめな、ダメだセブン、あんま俺好きじゃないもん、
ね、ちょっと今ふとすごい疑問に思ったことがあるんですけど、
何ですか、
こうゲオかな、ゲオかどうか分かんないけど、うん、漫画のレンタル、例えば単行本のレンタルをスタートさせてもう何年か経ってるじゃん、
うん、
そのスタートした時点でものすげえ画期的な文化だなと思って、
うん、
偉いって
思う、うん、
けどゲームのレンタルってないの？
あるよ、
ね、嘘、
あります、
ない、
いや聞いたことないです
ね、ない、ゲームのレンタルって昔なかった、
いや
ファミコン時代、
いや聞いたことない
です、ね、俺の錯覚、
あ、わかんないです、あったかもしれないですけど、
でも漫画も貸し本屋って昔あった
よ、あったあった、俺近所だっていつも貸し本屋で借りてたな、でさ、もしかして貸し本用の本ってあるって知ってた、貸し本屋用の本ってなってた。
貸し屋何？貸し、あ、本当？そうそうそう、あ、なんか見たことあるもん
ね。
ゲゲゲの、
そうそう、やってそうそうそう、
やってましたよね。
ゲゲゲの女房？
女房で。
あれは貸し本屋
で、用職業で。
そうそう、貸し本屋。
最初貸し本屋用に書いてて、
書いてて、
でその貸し本屋がだんだん伝えてきたんで、
うん、
まあ、来たからっていうわけじゃないんですけど、まあ、出版、普通の本の出版に移行して。
へー。
本屋用の、だからドラえもんと借りてたもん、50円ぐらいで
一冊、
1日じゃないんだよね、なんか 2,3 日くらいかな、
これ今っていくらぐらいですか、
10冊で、
そう単位
とかで、ね、1週間で1,000円
ぐらい、1,000円ぐらいとか、
うーん、
確か確か、
うーん、
中級だよみんな、
買うこともできるんだよね。ああ。だから古本屋兼貸し本屋みたいな。
ああ、なるほど、うん。
残念なことにさ、こう続けた途中で買われちゃうともうがっかり。
借りられないんだ。
歯抜けです。
それお店としてありなんですか。
ありあり。実際、まあどっちがいいかって言われるとさ、買ってくれても嬉しい。
うん、
で古本屋もやってるもんね。まあ何？補充じゃん、そこが。 来ればいいわけ。またあと2冊あったりするの112233ってある。だから1冊買ってもらっても、ほら何借りる人が同じ借りたい人とか出てくるわけよ。だから112233とかってそういう風なのも並んでるもんでさ、別に買ってもらっても
ど真ん中のその1冊しかないその1冊を買おうとするそいつの心理を知らないなんかちょっとお前買おう欲しい以外になんかあるだ
ろ。俺のね友達で1個目の女性がいるんですけど、
あけみすか
違いますね、はい、カッパの買い方って漫画があるのね。
カッパの買い方、
買い方って漫画があって、で1回友達から借りたと、ですごく気に入ったと、欲しいと、アマゾン探したない、で最寄りの書店もないと、で1月に一緒にパフィーの上に、埼玉にで時間がだいぶあったから自分まで、ちょっと本屋寄っていいかと、よりはいいじゃねえかとで、まああるか、まああったらいいんだけどねみたいな感じで、まああるわけねえやぐらいの手で、なんか駅前の本屋に行ったのね。そしたら全巻あって1巻から15巻までなんだけど、ただ14巻だけないのマジか14巻だけねみたいな感じで、でも全部買いますっつって買って大人買いして、で後日14巻はなんかそれアマゾンかアマゾンで見つけて中古であったと、でも取り寄せたらすげえタバコ臭かったっていう。
カッパの買い方そんな面白いのそれ、
よくわかんない。すげえそれをスポンサーされたけどあんまり響かなかった
漫画読むイメージない
よ俺、そんな読まないね。ジョジョの奇妙な冒険とか。
だがことがある。そう、名言
です。これ名言ですよ。
ニコ生でしょっちゅう出てきます。コメントで。だがことがある。
ジョジョ俺も読もうかな。
いや意外と熱いよ。この
セリフ。ジョジョいいっすよ。
ジョジョ。ワンピースほどじゃないよ、ね。熱さ。
ちょっとジョジョだけで一回
俺いけるよ、
一回やりたいです
よ。ジョジョを読んだけどさ、あるとこから全然なんか興味がわからなくなったんだよね。
ですか。
あのね、スタンドが出始めてから、
そ結構早いな。
結構早いですね。でもスタンドが出たサンプですよね。
最初俺は手よかったけど。
最初のサンプは
ハモン。
サンプだ。
ハモンのその前
のさ。俺はアメトークでもやってるからね。
あ、そうそうそうそう。アメトークやってたね。
やってるから、
ね。みんなジョジョのスタイルしてからやって
た。ジョジョたち。
ジョジョたち。
そう、ジョジョたちエクササイズってあの知ってます？
知ってるよ。
ジョジョのポーズでエクササイズできるんですよ。
やって、そしてそれでエクササイズして。
こんなんとか。
到底できっこねえよ。姿勢を。
ちょっとじゃあ俺もジョジョ読むよ。
ショコタンの理想の男性は空城城太郎だから。
城太郎ファン多いっす。
でも城太郎が嫌いそうな女ってショコタン
あーあ嫌いですね。
絶対だ、
絶対嫌いですね。
多分あのジャンプの中でも指折りのツンデレです、ね、城太郎は
完全ツンデレ。読みます
超ツンデレ
じゃん。読みます、全部読みます。
城太郎ぐらいまでかな。一番最初のスタートからの話がそこでとりあえず終了なるじゃん。もともと因縁のそこでとりあえず
波紋というか
もともとの何
だっけ、
まだ学びの頃に
そのうちはポッドキャスト抜けるとか言い出すの
よ、ね、
なんだっけほら首だけでも生き残ってたのなきゃ、
ね、ディオですね。
ディオ。もともとでそこでとりあえずディオとの関係は全部リセットでしょ、あれで終わりでしょ。
いや、
の続いてます。
また出てくるのあれ。
五部でも続いてる。
しぶといね。
しぶといっていうか、まあ、実際本人は死んで
るんだけど。
本人は死んでんだよね。
だジョルノ・ジョバーナは本当は誰の子なんかに言った
ら、あ、そうそうそう。
これはディオのこと考えるべきか、ジョナサンのこと考えるべきかみたいな。
やっぱジョナサンじゃないですかね。
でも、ディオの血もあるだけでしょ。
完結してる、終わってる、
してない、
続いてる、
続いてる、ね、
汚いだけど終わんない。
続いてんの、
一部二部三部って続いてるんですけど、その一部最初は結構 話としては続いてたんですけど、
そうそうそう
そう、6部あたりからガラッとその関係を前の作品の関係をほとんどつなげないようにして、
上からやせると5部、4部、4部からだけ
ど、ああまあ4部もそうですね。あでも4部はでも丈太郎とかジョセフ、
まあ関係者はいるけど
話的にはつながってないですよね。
全然つながってない、うん。
え、4部ってどこの話なん
か、あの森王町
あ俺そこからもうちょっと
あれモデルは線
なんかいまいちなんか面白くなくなった、うん、そこから読んでない。
僕4部一番好きです。
俺も4部好き、
何巻まで出て
る、
何巻まで、
本人は100巻まで出してる、ね、作詞の荒木宏彦ダンス大戦する
今何巻、
何巻
です
かね、なんか途中で1回関数切れてるんで、
6部でまあその世界が完全に変わるっていう、まさかの荒行をなさって
一周するんです
パラレルワールドみ
たい
なところ、そっからだからその昔出てたやつと同じような名前のやつが出てきて、
うん、
関係性が全く変わってるとか、
うん、
っていう話になって
一回リセットしたんですよね。
そう、力技入ってるわけです
、うん、力技入ってる、
だんだんスタンド能力とか理解できなくなってきました
ね。どうでもなんかだんだんしょぼくなってるよ。
しょぼいのもあるし、なんかすごく強そうに書かれてるけどこれ強いのっていう。
実際これ弱いよねみたいな。
ジャンプ？
ジャンプじゃない
の？今ジャンプじゃない。
ビジネスジャンプだっけかな、今月1なの
ね。もうあれだ、世代が変わってったから。
そうですね。少年ではないです。
もともと少年でも理解できないもん。
ジョジョって小学生ぐらいからあったよね、全然。
そうそう、もっと前から。
だからもっと前だったよね。
小6ぐらいかな。で、すげえ人気なかった最初。今でもそんなないんだけど、
うん、
こうはな、ドラゴンボールとか、
うん、
ああいう感じの。
万人向けではないよね。
ではなくて、ジャンプって、いつもさ、投票でさ、順番決まるんだよ。大体いつも決まるの、
うん。
でも、ジャンプ毎週買ってたんだけど、読まなかったのね、俺も最初。
うん、
でもやっぱ買いためてあるから読み返したりとかすると流れで読めるから、
うん、
読んだわけ、徐々に面白いなと思って俺結構早かったの、食いつきが。で、中学の時に陸上部で、だいたい月曜日って休みだったの、
うん、
うちの中学は
部活とか、うん、
この辺はそうなのかもしれない、
うん、
それでだいたいその月曜日ジャンプ読むと、
うん、
でその部活でその話の時に話をすると、
うん、
部員のやつだと、
うん、
でジョジョの話、ジョジョ読んだって言うと大体みんなのことが白い目で見るわけよな。まあジョジョ読んでんなみたいな、キモいぐらい。
ああ、わかる。じゃあキモいのは昔も今も
昔からだけど、
じゃあ、ね、ジョジョの回は次回作るという方法
で。まだ終わってないね。
次回に撮っときましょう。
撮っときます。ちょっとナベちゃんの目が怖かったんで、ね、
でもあの頃の漫画ってさ、ジョジョじゃないからいいよ。あの北斗の拳さ、なんか擬態語ってかあれ流行るよね。
あ
そうそ う, そう流行り系としてね。
そうそうそう、終わってます。
流行り系としてそういうのはね。
あ、とりあえず最後いいですか。
最後、はい、もうちょっと。
あ、まだ終わってなかった。
まだ終わってないですね。
締めです。
肝心なところ終わってないです。そのさ、はい、でそのまあいいですかね。そう、まあ、60時間やったんですけど、
うん、
その改めてもう一回やりたくなったんですよ、レモンソウ
を。
でまだやってないんですけど、その中でほとんどそのオンライン繋がなかったんですよ僕は、
うん、
っていうのもなんか侵入されて殺されるとものすごくムカつくんで。
そう
そうそうそう
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 一回その侵入されて、でその時に普通 の, そのイベントに重要な人物と会話してたんですよ、
うん、
そしたらその侵入者が来て、で問答無用で攻撃してかけてくるんで、あれって止まらないんですよ、イベント中も。まあ本当のイベントでは止まるんですけど、その会話中止まらないんで攻撃を仕掛けてきた。でそれ応戦するじゃないですか、
うん、
そしたらその重要な人物を殺しちゃったんですよ。
おやおや、
何をするんですか。
あ、会話するその重要な相手でも殺せてしまうんだ。
そうです。 あの相手は殺せないんですけど、僕は殺せるんで、相手を殺そうとしたらその NPC を殺しちゃったんですよ。それでそのあのなんていうんですかね、あるアイテムを取りに行けなくなっちゃって、でもうこいつダメだと思って、もうオンライン繋がねえつってあのやめたんですけど、で見てるとすごい面白いんですよ。あの例えばあの一回じゃあその対人やりますって言って、そのほとんどまあ最初未経験者からずっと攻略していくんですけど、後半行くともうまあ30時間ぐらいでクリアしちゃうんですよ。でその後2周目がデモンズソウルあの鬼で、難易度がそこからまたさらにアップするんですよ2倍ぐらい。まず敵の攻撃力アップして、防御力アップして
最悪だ
っていうゲーム でその2周目を経験者やってもらうと、でその途中でやっぱ経験者なんで、その対人をちょっとメインに やりますってなって、でその時にその放送を見てる人なんで、いろいろプレゼントくれる、捨てると拾えるんで、そのプレゼントくれるんですよ。そうしたらそのすごいいいその回復アイテム、その世界で草が回復アイテムなんですけど、その食べると、前回まで回復する回復アイテムを50個くれたんですよ。結構高いんですよ。でそれをさすがにそれもらえないから、あのもう一回捨てるから拾ってくださいって放送で言ったんですよ。そしたらコメントでその場で食えばってそれいいねっていう話になっちゃってじゃあ、 あの今食べるんでちょっと待っててくださいひたすら見てる側は草を食ってるけど見てるんですよ。それが
50個食いついた。
それがなぜか異様に盛り上がって、でその相手もなぜかあのそのプレイヤーを中心にぐるぐる回り出してなんかやってる、なんか儀式してる
おかしな話。
もう なんかその攻略とかじゃなくてそこですごい一番盛り上がったりとかして、であと、一番感動したのが2周目の最後のボスがやっぱりめちゃめちゃ強いんですよ。もう一発で、即死するような相手で、で魔法であのその魔法をかけておくと、ゼロになった時にヒットポイント半分で復活できるっていう魔法があるんですけど、毎回それがあの攻撃食らったらそれをかけ直さないと、死ぬっていう、そういう状態のボスがいて、でそれを最後一人、まあ、順番っていうかやってったんですよ。で最後あのもう本当ギリギリのところで、あのやばい、これ食らったらやばいっていうところで、あの評価コメントちょっと言い忘れたんですけどあのコメントを残しておけるんですよ、ヒントとか。でそのヒントに対して評価できるんですよ、プレイヤーで。その評価すると評価されたコメントを書いた本人のとこはあのヒットポイントが全開するっていう得点がするんですよ。でそこでこれ食らったら死ぬっていうところでその評価が来て全開して一命を取り留めたっていう。
すげえ面白い。
そこでもうすげえっつって弾幕ボーンってなって画面が見えなくな
る。なんて言うんだっけそれ。
弾幕が神評価来た。そこめちゃめちゃ盛り上がって最後総合で倒したところでまた弾幕ですよ。8があのパチパチパチって拍手 のことなんですけど、もう8で全部埋め尽くされて
それオンラインで やってないとそういうこと起きないんだよね。だからね、
そうですね、
ミラクル
が。でそれさ一緒になんか見てる人がさ、じゃあさ助けようとしてそういうこともできるんだって
見ながら。だからその放送中に、あの全然普段だったら全く評価されないようなコメントがめちゃめちゃ評価、400何件評価されたりとか
みんなで応援してるんだ。
そうそうそう、す
それなんかゲームやるならニコ動でやったのが面白いじゃん。
そこでさ、自分が今からやりますんでって言ってさ、やりながら言ってるね、ピンチになったらさ、
うん、
逆になんかあのめちゃくちゃあの殺しにかかれて全然進まなかった
そういうのもあるんですよ。あの放送してるのを知っててわざと侵入して邪魔して
くれたり
して、あの頭突きがあるんですけど、その頭突きって素手で両手で攻撃するとだったかな、ちょっと方法はうろ覚えなんですけど、そうするとヒットポイントは食らわないんですけど、ひるんであの何もできない状態なんですよ。でそれを繰り返し食らうと全く身動き取れないんですよ。でそれを放送中にやられると、ひたすら続きを受ける流れ続けるっていう、あの番組として崩壊しちゃうそういう妨害行為をしてくるあの人たちもいて、でそうするとあの乱抜けとかあの電源落とせとかコメント流れてます
よ。乱抜けか、
乱抜けか。でその侵入してきた相手のあの ID とか出るんで、今度こいつの ID を晒して晒すって
逆にこう集中砲火される
そういうのとかあの起こるんですよね。
すごいね。
そういうなんでそれをきっかけにそのゲームに興味を持って買う人っていうのも結構いるんで、
あいるだろうね。俺だってなんだけどデモンズソウルちょっとやってみたいもん。
まずだってわかるよ
面白そう。
面白いですね。
でニコ動にも多分このポッドキャストから発展していく方向で
やるんですか、
はい、
やりますか
絶対一人乗ってこない
まあそうか、ニコ動の使い方はで面白いねこれね。
面白いよね。
面白い面白い面白い。
だって最初そのプレイしてる内容を、うん、公に放送してしまうっていうことで、うん、そのメーカーから結構煙たまられてたんですけど、ね、今もうそういうプロの実況もいるぐらいで、うん、そのメーカー側も無視できないような環境になってきてるんですよ。
炭焼きしてるんで、ね、本当のそのフロムノーの人ってどうせ見ないだろうから、
まあプレイをプレイした人たちは見ると
思います。見る
とね、逆にそのフロムソフトウェアっていうのを知らない人たちも、動画を見てフロムソフトウェアのファンになっていく人たちっていうのもいるし、まあ、他のメーカーの他のゲームに関してもそうですよね。今まで知らなかったジャンルのものに触れる、その自分でその何も知らない状態でいきなり、やってみるにはちょっとリスクがあるけど、そこでちょっと疑似体験をして、あこれだったら自分でお金払ってやっても
いいん
じゃないか。で、まあ、ゲームに限らず、まあ、いろんなものでできますよね。あの DJ やってる人がそこで、うん、あの生放送しながらあのだとリクエストを受け付けなが
ら、おいいね。
あとまあ単純に雑談コメントとその生の人雑談してるだけっていうのもあるし、なんか一個そのデモンソウル出てたあの生主で一人あの普段そのコメントで普段どんな放送してるんですかって流れたら、その後に亀甲縛りって、
フレンチ変えちゃって
なんか放送中に亀甲縛りをやったことがあるらしい
どういうこと？
すごい綺麗な女の人なんですけど、ちょっとそういうセクシーな放送をしてる人もいます。
見たいですね
亀甲縛りがされたわけね。
いや自分で縛るんです。
あ自分で縛るのすごいね、
っていうのとか。
自分で縛れるんだ、
らしいですね。
覚えなきゃ。じゃあ
覚えるんだ。
できんだ。
できないの。覚えるんだって聞いたんだよ。
じゃあもう眠そうなので。
そうそう、そんな感じでした。
盛り上がった3日間でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。いいっすね。
ちょっと盛り上がりました。
はい、
次もやりましょう。
ぜひ。
はい。
それでは、
はい、お疲れ様でした。
週末カフェ。
今回も聞いてくださった方、ありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。ブログのコメントか、Gmail まで、ご意見よろしくお願いします。ブログ URL は、週末カフェ .caesar.net 週末カフェ .caesar.net 週末カフェの綴りは SHUMATSUCAFE、シーサーの綴りは SEESAA となっております。メールの方は週末カフェアットマーク gmail.com 週末カフェアットマーク gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。それではありがとうございました。